はい、5月20日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、お願いします。
お願いします。
10周年です。ともきと、
はい、ガッキーおめでとう。
あれ
か
しらと劇団音から秋山ひとめです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
知り合い、知り合い、
知り合いじゃないけどさ、同じ荒垣としてさ代表してたんだ。
同じ荒垣、そうか、
そう、同じ荒垣として
、ま、残ってたら一緒かもね。どっか知り合い
かもね。どっかで
絶対そうだよ。だってさ、普通さ、本土に出てる、はい、この荒垣って名字があるでしょ、
はい、
本土に出てる方の名前って大体新垣とか新垣ってさ、ね、ちょっと新しい目の呼び方してるわけ。
荒垣とはなかなか呼ばないですね。
でも彼女は荒垣由美だから、だから絶対に沖縄、本当の沖縄の名前のあれだ
と、はい、か読み方としては荒垣。
あ、そうなの。荒垣じゃないの。
荒垣、
ガッキーじゃないのかな。
ちょっと違うな、俺。
ガッキー、
あ、しんやさん荒垣、
ほら荒垣の、
あ、またじゃあ違うんだ。そこで
だからどっかで分岐点はあるでしょ。
分岐点があるな。
同じ荒垣のあれを辿って
彼女と別れた瞬間があるんだな。
いやいや、ずっと別れてるはず。
ロスってる、ロスってるよ。
ロスってる。ファンでした。
いや、
なんか今回のこの、まあ、おめでたいニュースじゃない、
うん、
なんか今までもいろいろロスがあったです
。うんうん、いろいろあったね。
福山雅治ロス、うん、
あ、はいはいはいはい、
木村拓哉とか、
はい、
だいぶ前だな。木村拓哉、
木村拓哉さんはだいぶ前ですけど、福山ロスから、あと女性の石原さとみとか、
あ、はい、あったね、
ロスとかいろいろありましたけど、今回なんかそんなのあんまりなくない。
え、
ま
あ、ロスというか、まあ、だから逃げ恥という、うん、あのドラマがあって、ね、そうそうそう、うん、この二人が結婚したのが嬉しいっていう、なんか祝福の方が多い感じはします、ね、
そのドラマでのやっぱイメージがあるから、うん、なんかリアルでもそうなったらわーっていう、なんか
本当にこのまんまだから、多分イメージがつきやすいではあるじゃないですか。
俺はだからドラマ見たことないと言っちゃう、その逃げ恥は、うん、だからどんだけ盛り上がってたかは分からんけど、あのドラマかな、
は
い、
私は漫画で見たけど。
ただなんかこのあの荒垣結衣さん、ガッキーってさ、なんかこのプライベート見えない人、全然私生活の匂いを感じない人さ、なんか
生活感がない。
そうか、まあまあまあ、でもなんか結婚っていうのがね、いきなり飛びすぎたイメージだから、なんかロスなんだよ気持ちが。
何秒かな、
遠くに。
じゃあドラマは見てないってことですか、漫画で。
ちょいちょいなんかほら、このテレビでや予告だったりとか、うん、なんかダイジェストみたいな感じのは見たけど、
はい、
ちゃんとは見てない。
踊った？
踊ってない。
踊ってないか。
ちゃんとは見てなかったら踊ってないんじゃないですか。
で、 まあでもね、ほら、あの恋ダンスみたいなのはやっぱそれもテレビでは流れてくる
から、流行ったからな、は
い、そうそうそうそう、
あの時期に結婚式参加したら踊ってたんだろうな、はい、と思うよ、みんなで。
だいたい余興がそんな感じ
だ
った
ね。そうな、
うん、僕も全然ドラマ見てなくて、あのドラマに関しては、まあ、当時そのガナベで働いてたスタッフがもうドラマ大好きで、めっちゃ見てたもん、
うん、
なんかハードディスクにその録画してて、それをオープン前のちょっとの時間だけその録画を確認して見てるのを横で、なんかドラマ見てるなって思いながら見てたんですけど、僕その20分か30分ぐらいドハマりしてる
のを
一回さらっと全部、もうめっちゃ感動した。
え、面白いんだね。
面白い、
面白いではありますよ。設定とかも面白いし、
そうとか、
私もだから漫画ではハマって最後まで見て、あのね、事務所にあったんだよ漫画が確か。逃げ恥、
逃げるが恥だから。
そう、江守か誰かが持ってきてたの。
そんなに。じゃあさっきね、
はい、
このオープニングする前のちょっと時間にね、
オープニングというかもう放送前にね、
放送前にね、はい、熊さんとね、
はい、
ちょっとお話ししてたのよ、
はいはい、
見ましたかと、見てないですよっつって、うん、でどんな内容なのってパパって聞いた時に、
はい、
一緒に住むと、
まあそうです、まあまあ、あの契約結婚みたいな、恋愛感情なしで結婚して
みたいな。そもそもは、はい、あの家事手伝いみたいな、
就職でしょ、はい、就職として。
で俺がこれこの、ね、聞いただけの話で、なんで結婚する意味があるのかって話だった。だってお金もらう家政婦でしょ、
ドラマの中でってこと。
そう、そう、ストーリーの中では、
ストーリーの中ではね、そのドラマではなんでこれ結婚するのかね。
うわ、何だったかな、
なんか仕事とか結婚をしないと、お父さんか誰か家族と一緒にめっちゃ田舎に引っ越ししなきゃいけなくなるから、なんかそれが嫌で、そう、なんかそれが嫌でみたいな。
でお互いになんかそのメリットがあるから、じゃあその周りにはこの夫婦としてみたいな、
やってると、
はい、
ただ本当は夫婦じゃないよと。
だから毎週火曜日はハグの日みたいな。
え、
まあ、なんかこうちょっと周りに外に行った時にあの二人全然夫婦感ないねよそよそしいねってなったら、あ
それを
火曜日は毎日ハグをしましょうみたいな日を決めてたりとかして、
なんかどんどんルールを決めるんですよ、はい、今日はこの日でゴミ出しはこうで、じゃあ買い物はこうでとかっていうルールをすごい、またその星野源さんがやってた役の性格上もあってめっちゃ しっかり決める。
そのルールをいっぱい作ったが上にもやっぱ好きになっていったってことなんだね。
多分どんどんそんな風芽生えていって
みた
い
な。そうなるよな。でもな、
だから久しぶりにあのキュンキュンするっていうのを味わったあのドラマでした、はい、
キュンキュンできるの、
なんかあいいなってなりました。
トモキがキュンキュンするとき、
僕がですよ、
どんな顔したの、キュンキュンするとき
いやさぞ気持ち悪い顔してるんでしょうけど。
キュンキュンするって悩む、
なんか言えないんだよね。しかもこう一緒に住み始めてお互いも意識し合ってるんだけど、なんか言ったらこの関係が壊れるんじゃないかとか、
あ男性の方も契約上の話じゃなかったのって、
どっちも本当は思ってるけど、
そうそうそう、
言ったら壊れると、
壊れるし、男性の方はもうずっと長らく恋愛をしてなかったから、あもうなんか自分は結婚は無理だとか、
ああそういう話なのね、まあ、
年齢も実際かそれこそ実年齢と同じぐらい離れてる設定だったから、うん、なんかもう40のおじさんなんてみたいな感じ、
どうせ無理だろうみたいな、
そうそうそうそうそう、
えなタイトルの意味はじゃあ何なの、なんで恥なの、
逃げるは恥だが、なんだっけ、
逃げるは恥だが恋をするみたいな、
なんだっけ、逃げ恥ってしか言わんくなったか、パッと出て
くるなんかあるよね、
役に立つだ、
あ役に立つ、じゃあ逃げ、
もともとはあれじゃ
ない、ドラマで言ったら逃げた方が良かったみたいな話、
ことわざであるよね、
あそうなの、
逃げるはなんだが、
ことわざなのかな、ことわざとはちょっと違ったような印象はあるけど、なんだろうな、でもあの
もともと逃げるは恥だが役に立つハンガリーのことわざって、
ハンガリー、
知らねえわそれは。それは知らねえわ、ハンガリーのことわざまではごめんなさい入れてないっすわ、
ハンガリーのことわざなんだこれ、あそう、
いやでも
ハンガリーの人は
多分あれか、世の男性もだからその楽器ロスってまあ言ってる人たまに見ますけど、今あんまりないってさっき言ったけど、多分その逃げ恥の楽器のイメージは強いと思う、
あそんなにあれなんだ、キュンキュンさせる役だった、
超理想的だと思いますよ、
そんなに、
はい、
見
てほしいな、
はい、見てみる、
いやでもなんか深夜さん絶対キュンキュンすると思う、うん、なんかこんな言って絶対
なんかいいなって
言ってる、ガッキーいいな可愛いなみたいな、
ガッキーは絶対可愛いさ
で、なんか2ヶ月後ぐらいに星野源名つって怒ってそう、なんかいや遅っつって、
いやでも星野源さんすごいね、あのほら、CM でさ吉岡里帆ともやってるでしょ、
はい、
あれが
どんぶり、
はい、
どんべいの
どんぎつねさんとの、
うん、あれともなんかいい雰囲気さ、
そうだからなんかどん兵衛、はい、なんか負けたみたいな、チキンラーメンでガッキーとやってるんだよね、
う
ん、
ああなるほどね、
そうそうそうそう、だからどん兵衛負けたみたいなのがすごい流れてた、
だからもうあのガッキーはあれなんで吉岡里帆は私がもらいますみたいなツイートとかもいっぱいありましたよ、
本当、
はい、
みんなどこかに行こうとも
う必死ですから、
だからもうなんかあのだって星野源さん歌手やって俳優やって舞台やって、はい、でも自分で脚本書いてでもガッキーと結婚ですよ、
完璧じゃないですか、
もうどうするシアさん、何が勝てる、
彼はいくつけ、
今年 40?
今年 40?
あだった気がする、
なんか
7つ差5つ差かな、
年下やし
ガッキーさんが、
だからもう 10年前ぐらい の、うん、あの本人のインタビューみたいなのでも好きなタイプはっていうので、うん、ガッキーがタイプですって言ってたりとか、
あもう絶対狙ってるし最初から、ね、
隠さないんだ、なんか別にでもそれをいやらしく感じもしないんだ、
そう
なんかこうざわざわもしないさ、なんか、うん、
っていうなんかツイートとか回ってきてましたよ、本人のその昔つぶやいたみたいな
やつ、本当、あじゃあ言ってることがよくほら夢が叶うってやるさ、はい、それだな、
それです、言霊ですよ、言霊、
そうか言霊を使ったか、
はい、深夜さんが例えばほら共演者の方なんか好きなタイプはっつって、うんうんうん、その人言ったら周りがえ何狙ってんじゃないのやばとかって思うけど、
そうなるやし
近すぎるから
じゃあでも星野源さんもガッキーと共演してるんだからガッキーですって答えたらえ狙ってんのとかちょっとなんかこうざわざわしそうじゃないですか、
うん、
でもそれが一切ないってことは、
まあ、10年前ぐらいだからまだでも共演はしてないんじゃないかな、うん、その時は
10年前のからだったと思う、いいな、いいな、
だからやっぱ爽やかさとかだよ、
あ爽やかさか、
でもだから
そこに
近づけるように本人がやっぱ頑張ってきた活動があるんじゃないですか、
だってでもあの方さ第3あ だあっちのね松尾鈴木さんのところ出るでしょ劇団大人計画か、うん、すごい変な舞台なのよあの人たちの舞台って、
はい、
なんか、うん、
キャラが濃いとか
あれですよ全裸で出てたりしますよ、ね、
そうそうそうなんか人間のね汚いところもいっぱい見せる舞台でそういうところでも活動してる人だからね不思議な人だね
結構だからその星野源さんのイメージってめっちゃいい人なイメージ
まあ一応ね、
まあ、ちょっと素朴な感じのね、は
い、まあそれこそ逃げ恥でもそういう感じの役というか、だそういうなんかちょっとなんていうんですかね感情的ではないなんかすごいクールな感じの
理系男子
はい力抜けてる感じ
理系ではないよな
違う違う理系
あ理系
理系男子
理系ね、
でもさ、まあ、でも
そういうイメージ
楽器がまあ一つ言えるのはなんかチャラチャラしたさなんかさなんかああいう人じゃなくてよかったね
すげえごめんなさいすげえどうでもいい
でも本当によかった
よかったよかった
それはよかった一番よかった、
うん、はいいろいろツイキャスでねたけしさんがこんにちはと、うん、
こんにちは
リナママさんかな初めましてかしらこんばんは北海道から見てます
おありがとうございます
オイスの B さん皆さんこんにちは
こんにちは
たけしさん私は逃げ始めてないので世間ほどのインパクトはなかったです、うん、前に知念慎吾さんと、トーバルハルカさんが結婚したマブヤコの方がビッグサプライズでした最初のマブヤのヒロインとあれですよね
ありましたね
マブヤコンですね、うん、万代さんいらっしゃってますこんにちは
こんにちは
たけしさんドンギツネさんショックで寝込んでる説とか
そうか
大城久保さんからお茶いただいてます、
うん、ありがとうございます、う
んはい、だからやっぱ共演とかでね恋愛やのこの役やったらやっぱ生まれやすいではあるんじゃないですか
生まれるよ
生まれる
生まれると思う生まれると思うよ
ないな、
まあ、
俺ら俺らさ結構恋の話ってしないさ
ラジオで劇団で
劇団で、
うん、
舞台で恋の話なんてそうそうないのよ
や役ってこと
うんそういう役もないし
はい、あんまないっすね
ないよね、
うん、
それは多分俺たちが照れくさいからだと思うんだけどそういう話をやらないのに、
ね、私が聞くのは、うん、あのほらオゼってキスシーンないじゃないですか
ないないない、
うんまあ、なんか演出が恥ずかしがって絶対入れないって聞いてる
俺もそう聞いたことあるよ、うちの先
代脚本演出が恥ずかしがって入れないっていうのを聞いてる
いやあんなのはもう恥ずい恥ずいっつってい
やだって演出するときにさいやキスってそうじゃねえだろうってもし演出させてるからさ あなたのキスはそうなんですかって思うのもあるでしょ多分もし俺が演出した
ときもっと情熱的に
そうもっといやもっとそうじゃなくて手はそこ最初じゃないだろうとか
そんなとこまで演出すんの
じゃあ分からんさそれは
別れ前の最後のキスなんだよみたいな
そうそう
悲しげにでき
ないです
かそんな演出
キスの演出をしたくないから入れないんだ
いや分からんよそれは
恥ずかしいんだもん演出の方たちが
でもすでに付き合ってるとか、 なんか彼氏彼女の関係でのっていうのはあるけど、
うん、
なんか
話的にね
ないな
ないね万代さんから深夜さんと高子さんのキスシーンはキスの舞台のカーテンコールで見たことありますって来てるけどどういうこと
ああこれねはいはいはいはいあのね最後カーテンコールでキスっていう舞台をやった時に、
はいはいはい、
あのカーテンコールでみんな並ぶでしょ、
うん、
その時に一人ずつ出てきて、うんあのまあ、例えばカップルだったらカップルで出てきたりで、
はいはいはい、
挨拶したの、
まあはいはい、そのか舞台の役の関係で出てきた
そうそうそうそう、その時に俺とタカちゃんはあのその舞台の設定では恋仲だと、
はいはいはいはい、
でもツンケンし合ってる仲みたいな、
まあ、
逃げ恥みたいな感じじゃない分かんないけど、
まあ、違うなツン
ケンはしてない
出てきてないから例えで出さないで
一応タイトルはキスなんだけどこの作品キスするシーンないわけ
ああって言いますね
心 あの近くなるイメージのタイトルでキスなのでキスないなってなって、
うん、
だったらカーテンコールでキスするふりしようってなった
はいはいはいはいはいふり
そうそう本当はキスはしてないの要は俺がこう後ろ向いてパッみたいな
お客さんから見たらしてるように
見えるそうそうしてるように見えるみたいなのを万代さんは言ってます、ね、
これ客席はどんな反応だったんですか
いやあのね別に何もなかったよ
あじゃあフリって分かってたのかな
あのアンケートにもね2つぐらい書かれてた
本当ですか
ってうんフリですね
フリですねって、うん、ああ
だから分かる人には分かるだから万代さんはこの時まだあれだったんじゃないこの純情ボーイだったから本当に気にしてそしたら10年ぐらい前だからねこれ
ああ
うんそれ見てんなあなんかキスっていうタイトルは覚えてるんですけど
なんか DVD あるのは見るけど見てはいないですね映像でも私も
ちょっとその時はね10年ぐらいまで田原さんが最後に演出したのが
あ田原さん演出なんだ
あの時はね、うん、2009年かな
昔尾瀬の研修生か高校生で、うん、
いたね
一色七海、うん、
はいいたじゃないですか、
はいはい、
日付でめちゃくちゃ高子さん
はいはい
してたね
俺あれが初めて見たんですよ
あ、人のキスシーンを
生でね、
はい、
あ、そう、
稽古の時にこれ本当にキスしていいんですかっつって、
確かに、
おーおー、うん、みたいな変な感じになって、
あ、あったわ、あった、
で高子さんも、お、別にいいよみたいな、
だから俺もあの時、はい、まだ日付も始まって2年目ぐらいだった
ね、2年目ぐらいですね、
で本当にキスするんだって俺もちょっと総合だったけど見ててドキドキしたあ、え、ここまでやるかみたいな、
知り合い同士はちょっとやっぱなんか
ショートストーリーだぜみたいな、
おーってなる、なりはするよね、
おお、いいけどみたいな変な変な空気になり
どうする、ともき来たら、
え、
キスのキス
演出、
演出、
うん、
その
まあそりゃそうでしょ、
お芝居の仕事とかでってことですよね、
そうそうそうそう、キスシーンお願いします、
しますよ、それはもちろん、仕事
で誰でも断らない、はい、
それもちろん仕事、
誰でもいいの、
仕事ですから、はい、
うん、
もちろん、
はい、
なんで？何が正解？
いや別に断、私も断りはしないけど、
いや何が正解だ
か、ハグとか、ま、ハグはまではあるじゃないですか、
は
い、
ハグはあるね、
あれも照れる？
照れる、
あ、照れるんだ、
照れる、
一番照れた、まあ、だから日付なんですけど、またあれ何年目か、3年目か4年目ぐらいの時のインフロントの皆さんが来た時、
はいはいはいはいはいはい、
あのサーヤちゃんと、
うんうん、
なんかカップルの役で、
うん、
なんかバカップルのなんか感じでイチャイチャしてくださいっていうのがめちゃくちゃ恥ずかしかったです、う
ん、あれなんかこれ俺覚えてるな、
覚えてないのし、
俺が演出してた、
多分シエさんが演出じゃなかったから、
ね、なんかあったね、
なんかそば屋のやつ、
いやイチャイチャするのはあったよね、2人でね、
はい、多分高純さんの作品かなんかで4つぐらいいろいろこの話がつながってて、うん、それのうちの1個で僕は家に帰ってきて、
うん、そうだ俺だ俺、うん、やったやったやった気がする、
ねえって言ってる感じのバカップル感をもっと出してっつって、
へ
したらそのさやちゃんが確かお芝居が始めて
み
た
いなので、ね、まあじゃあ2年目ぐらいかやっぱりそれも、う
ん、リードしてみたいなね、
俺がすかっつって、あんまりそんなのやったことないけどなっつってやってたら、あっちも照れ出すからこっちも照れてみたいなので、
あ、
すっごい恥ずかしかったの覚えてるな。
でもしかしたら演出はそれが狙ってだったかもしれないな、新鮮だな、
あ、新鮮な感じ、
疑いの照れがな、
あ、じゃあそれは出てたんじゃないかな本番で、
相手によるかな、
ただ意味もなく、もうキスとかは恥ずかしいけど、うん、ハグとか、うん、ただひたすらリエの胸を揉むというシーンはやったことあるよ、
恥ずかしくない
それは、それは全然恥ずかしくない、
なんでよ
恥ずかしくない、
もうただひたすらね、
意味が、何の舞台で、
あのね、もうこれは検索が初めて書いた舞台があったの、クライマックスって言ってね、あ、ビリーバーっていうね、嘘の人つく、嘘をつく人たちのプロフェッショナルの作品があったの、
はいはいはい、
検索が初めて書いた作品、
はいはいはい、2005、
6年かな、でそれで俺が電話しながら嘘を口八丁で言ってる間、うん、リーエの胸をひたすら揉んで、
これガチで揉んでたの、
そうそう、終わった瞬間にビンタされるっていう役だったの、
あ、
何やってるばーみたいな、そういうちょお笑いみたいな感じなんだけど、
まあまあまあまあまあ、
だからこっちで稽古中はさすがにやらんかったよ、
こっちでは真面目な話してるけど手では揉んでるよみたいな、
そうそうそうそう、
だからこれも胸揉まれるのは嫌だな、
稽古中はさすがにこれはなできんかったわけ、本番だけにしようねって話してた、ただその本番までにやるときにもしリーエさんがな、
うん、
どうしようとリアクションしたらとだからこの加減が分からない、
人間的リアクションっていうことですよ、
でもひたすら強くみたいな、
痛
いぐらいがいいなみたいな、
へえ、うん、胸は嫌だな、
だから稽古でできないと本番で分からないじゃないですか、
うん、分からない、
それって怖くないですか、
いやでも稽古でやるのはなんか照れくさいんで、
稽古はさすがにそれはそっか、
うん、まだみんながね見てて、あ、もう演劇なんだと、
ああ、まあ、こっちも役に、ね、そうそうそう、しっかり入っ て,
って入れてるから、
あ、でもでもベンビーと愉快な役者たちやった時、トモキとハグのシーンがあってから、
うん、
あれ、はい、仮面夫婦、
はい、
であったけど、あれも本番の前の日とか、
そう、ね、
本番だけだった、
え、2人がハグするってシーンがあったの、
うん、
なんか
最後
最後だなみたいな、
そうそうそう、仮面夫婦でなんか2人とも冷めてるんだけど、子供の前だからなんか仲良くしてるふりするけど、子供に諭されて
仲直りするというか、
仮面脱いで仲直りするみたいな、
で最後はハグで、
そうそうそうそう
そ
う、
その直りましたみたいな、仲直りしましたみたいな感じ、
稽古中はぬいぐるみ抱かせてた、
恥ずかしがるから、
恥ずかしがり屋だ、
いや違う違う、熱いわけよ、あ、全然別に本当に恥ずかしくなかった、
あ、そう、
うん、直高ともその時あれだったよ、あったよ、ハグ、ハグは、から別にハグとか手つなぐはもうなんか、うん、
手つなぐまではな、
別にだな、
ま、
だ
いるしな、
うん、
でも多分ドラマとか映画とか沖縄のなんかそういてね、
うん、
そういう話が来た時に、あ、この人はこういうシーンをできるって認められた時だろうな、
う
要はテレビ系でこんな仕事の話来たことないから、
はい、なんかそもそもなんかそんなに沖縄のテレビでやっぱキスシーンって見ないなっていうイメージだけど、
うん、そもそものやっぱ沖縄の上の演出の人たちが恥ずかしがるんですか、うん、おぜだけじゃなくて
恥ずかしいんだなみんな
沖縄のその業界自体の
ちょっと沖縄の方があれなのかもね、なんかちょっとほらちょっと近いさ、
そう沖縄の人
なみんなな、今までは役として見てたのに、うん、なんかキスシーンした瞬間にあ石屋さんってなっちゃう
急に役でようやく見れてたのに
そうだよね、
はあ、石屋さんチューしてるじゃんなるはず
やだ石屋さんチューしてるとか思うの
めっちゃツイッター荒れるはずなと思って役者の人たちあれがチューしてる
まあでもこうは言ってるけどこの3名ねどんな仕事も受けるからねしたらね、
はい、
もし聞いてる方いたら、ね、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、というわけでメールツイキャストまだまだお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルあて、私のキスシーンについて書いてメールお待ちしておりますはい、というわけで一旦 CM です。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗株式会社青い海。
はい、5月20日木曜日17時20分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、万代さんあれは振りだったんですね、知らなかったです。
そうなのよ万代さん、
たけしさん懐かしいギマさんとのイチャつき面白かった、
うん、
あ、はい、ありがとうございます。
そうギマさん、
はい、そしてこちら、
うん、
はい、
ミニコーナー、
お、ミニコーナー、
ミニコーナー、
初めてのミニコーナー。
5月20日那覇市制100周年。
あ、はい、そうだ、
那覇市は本日ごめんなさい2021年5月20日、
はい、
1921年大正10年に那覇市となってから100周年を迎えました。市となってから、うん、FM 那覇では番組パーソナリティの那覇の好きなところについてトークしています、
うん、
あなたの那覇ラブ教えてください。
那覇ラブ、
那覇ラブ、まあ、ちなみに人口314,889人、市名、市の名前の由来は漁業を表す那覇、
ナファ、
から来ている、
うん、
ということで、気候がまあ平均23度、うん、冬でも最低気温10度も下回ることはまれ、まあ、特産品泡盛、瓶型、つぼ焼き、三芯、チンスコ、カリユシウェア、
うん、
はい、ゆるキャラナハッピー、
ナハッピー、
はい、などなどということで、那覇の好きなところ、
那覇の好きなところか、厳密に言えばだからもう出身が僕だけですか、
ね、そうなんだよね、
まあそうだね、は
い、この中で言えば那覇市の出身といえば
出たことはない、出たこともないのか那覇から
住むのが、
うん、
いやありますよ、
あるっけ、
ありますけど、うん、本当にごく短期間とか、
あ、そうか、はい、へー、イメージないね。
ほぼほぼずっと那覇で生まれて那覇で育ってますね。
でも那覇も広いさ、それこそ私沖縄来て最初住んだの那覇で、
はい、
まあね、家探すのにこの那覇っていう、うん、あんまり沖縄のことよくわからないで、はい、那覇なんつうの、
もう県庁所在地だから、
まあ、事務所が那覇なんだから那覇に住んだ方が楽だよってこの劇団の先輩に言われて、うんうん、あ、じゃあ那覇でって、
うんうんうん、
でやったらやっぱ同じ那覇でも事務所からめっちゃ近いところもあればもう本当になんか遠いというか、
そうだね、う
ん、いやだったら今思えばよ、だったら浦添で探したよとか宜野湾で探すよっていうぐらい、はいはい、那覇の方が遠かったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかこの同じ那覇でもやっぱ違うんだなっていうのは、
そうだね、
まあ、広いっすからね、単純に
大体まあまあ自分の中で那覇って言ったらあれかな、国際通り、
あ、まあまあそうだよな、
もう旅行で、
まあ、そっか、
旅行で来て初日にお土産買って送るか、最終日にレンタカー返しながらお土産買って、そうそう、お土産買ってモノレール乗って帰るか、
わ、もうザ沖縄の観光客のルートですね、
うん、そうそう、だから泊まるホテル、前あのお笑いライブデビューの時に南西観光ホテルの場所が知りたいんですっていうネタで入れたんだけど、
はい、
マジで南西観光ホテルにずっと泊まってた、 旅行、旅行で来た時は、
あっちフロントに友達いるよな。
マジっすか、
うん、そう、なんかあるかもね。
まあ、言ったら多分なんか飛行機って、ね、全然興味ないな全然興味ないなこの人、うん、かな。だからどっちかっていうと那覇、まあ、住んではいたけど、まあ、観光だったり、まあ、今でも天武巣行く途中とかちょっと国際通り歩いて、うん、なんかこのやっぱ瓶型とかああいう模様の小物とかは好きなんで、あこれ欲しいなあれ欲しいなって言いながら歩いてるけど な、 なでも
俺の時代からの那覇はまだ俺らが遊びに行くような那覇だったの。
だからシェンさんたちがなんか遊びに行くとき那覇遊びに行こうぜって、
そうそう那覇遊びに行こうぜってあれですよ、ね、まだ一応国際通りがすごくね、あの県民の遊び場が多かった の、
今みたいな観光客向けじゃなく、
例えば国際ボールっていうのがあってね、ゲームセンターがあったりとか、普通に飲むところもいっぱいあったし、で小学校中学校の頃から那覇に2000円持ってね、
はいはいはい、
バスで行って、はい、あの映画館グランドオリオンとか国営館とかいっぱいあったから、はいはい、それ見てマックで軽いもの食べて、はいはいはいはい、ゲームセンターで50円のゲーム4回ぐらいやって、
はいはい、
帰るまでがなんか那覇の楽しみ方だった
んですけど、がやっぱこの国際通りだった。
そうそう国際通りだったのね。だから俺の中でもその時の時代の那覇がイメージ強いな。だからちょっと特別だったんだよな。
新都心みたいなのなかったですもんね。
なかったなかった全然なかったし、
新都心がなんかこのメインプレイスとかができたのが僕が中学校上がってすぐぐらいの時、はいはい
はいはい、何年前、20?
でも結構経つよ、2005、6年ぐらいじゃない。
僕が中1の時にモノレールもまだなくてバスで初めてメインプレイス、
うん、
俺だってメインプレイスできる時あの仕事で手伝い入ったもんね。
あ、まあ、工事現場というか、
でも本当にあの周り全部砂利でしたもん。
そう砂利何もなかった。
私が2011年に引っ越して、それこそ最初おもろ町に借りたんですよ、うん、メインプレイスに歩いていけるぐらいに、で、そうそうそう、周りから家賃高いでしょとかめっちゃいいところだよって言われて、一応なんか家賃駐車場込みでこんぐらいですよって言ったら、あそこら辺だったら全然安いよってなって、でも本当に田舎から出てきたからめっちゃ都会だった、うん、那覇はもう DFS もあったかな、もう
あったね、
あったし、モノレールもだし、はい、メインプレイスもだしみたいな。
いつからモノレールできたの、中2、中3ぐらいかな。
ああじゃあもう 最近でもないけど、
ね、あそうか、これに乗ってるのか、
年表があるのか。
モノレールで
2003年、平成15年だから俺。
ああじゃあもう
モノレールで
おばちゃんたちからしたらもう最近じゃないですか。
すごいよ、あの俺が小学校の頃ね、うん、この那覇の隣西原住んでたんだけど、うん、小学校の時からこの大きな看板でね、モノレールができるみたいなのがずっと貼られてた、
はいはいはいはい、
工事が始まってたと思う。
工事はずっと見てましたよ僕、56駅が近かったから。
本当にモノレールできた時はなんかちょっともう新鮮を通り越してすごいな、画期的だったよ。
新鮮を通り越して画期的だよ、うん、新鮮通り越すと画期的なんだ
じゃあ本当にすごかったってあの時は、
私引っ越してきた時那覇市役所がなかった。
え、
あの、今の、
建て替えか。
そうそう、今の綺麗な市役所に建て替えてる途中で、はいはいはい、すごいなんか、メカルかどっかのもうなんか、ちょっとプレハブみたいなところだった
の。明日ね、メカル庁舎のところに。
そうそうそう。ね、で、なんかこう、調べてもなくて、どこにあんの市役所って言ってた記憶がある。
懐かしい。
そこに俺多分、免許取った後なんか一回行ったな。
いやもう、歴史だね。
歴史だね。
100年だよ、だって。
100年ってすごいな。年表あるのすごいな、ね、
100年前だから那覇市誕生が1921年、うん、で、まあ、この時に大綱引きもやってるんだね。で警備員鉄道を開通したりとか、まあ、映画館ができたりとか、まあ、沖縄ホテル1941年、
ちょうどじゃあ自分の誕生日のところだけ何があったか言ってきましょうね。僕78年生まれなんですけど1900、
ほいほい、
730交通方法変更実施と。
あ、シアさんその年、
うん、生まれた。
あ、そうなんだ、うん、
あとブラジルのサンビセンテ市と姉妹都市協定締結と。俺が生まれた時はね、
いや僕が生まれた年は、うん、あの元号が昭和から平成にしか書いてないです
いや沖縄だけじゃない、
那覇の話ではない、な、まあ、平成元年生まれだから
特になしか、
もう日本を挙げての話だったんだ
、はい、
秋山もでもあれだな、副業主義、この市の、うんうん、まあ、1983年昭和58年法王木を
死の花、うん、でブーゲンビリアを、死の花に制定と。
あ、なるほど。
特に秋山はブーゲンビリアなんですね。
そんな面白いことないな。い
やこれ
僕とあのサンライズの葉、あのアーケードの、
はいはいはいはい、
あっちがほぼ同い年ですね。1個上です、僕の。
サンライズ、え、はい、そうなの。
1988年にサンライズ那覇完成って書いてある。
あれもなかったんだな、お前。
お前だどっちのお前。
僕が生まれる前の年ですよ。だから僕がもう国際通りに行く頃にはすでにあったので、ずっとあるもんだと思ってました、ね。
ちなみにパレットくもじのグランドオープンが1991年、平成3年。
俺の運転士じゃん、
覚えてる。もうこっちね覚えてる、めっちゃできた時。その前にね、リューボーってねもうちょっと手前になったのよ。
あ、違う場所にあったんですね、
う
ん、
もうちょっと手前の方にね。
まあ、この辺は全く分からんな。
あのジャッキー・チェンがさ、はい、手すりから降りる映画があるでしょ、
デパートの、はい、
ね、デパートのあんな感じの流亡だったよ昔。
あんな感じの流亡だったよ。
ちょうど今のね沖縄屋じゃないな、あのなんかチンスコ屋があるでしょ、なんか城みたいなモチーフにされた
お菓子御殿。
お菓子御殿か、はいはい、
あそこら辺にあった流亡が。
知らないわその辺は。
懐かしいね、山形屋とかもあったもんね。
分からん、
山形屋は
分からん、
多分覚えてますよ。
全然分からん、は
い、なんか山形屋ってずっと沖縄にあるもんだと思ってたけど、なんでないんだろうっていうのをちっちゃい時に思ってました。なんかあるイメージはもうあったんです
よ。あった、
多分幼少の頃のすごいかすかな記憶なんでしょうね。
ちなみに万代さんからも来てますね、うん、山形屋、国際通りにプリン分林分林堂とかベスト電機とか三越や山形屋があったな、懐かしいと。
分林堂めっちゃ懐かしい、ね、ここになサッカーのスパイク買いに行ったな。
ああスポーツ用品ってこと。
そうそう、あのねザマミっていうね、なんかね小、文具屋上がるんだけど、そこと同じビルに入ったな。
なんか文房具屋となんか一緒でしたよね。
そうそう、
で奥の階段上がってって上が分林堂
みたいな。そうそうそうそう、
はいはいはい、
ちょうどねあの消防署上がる手前の道だね今の。
あの辺にあった気がする。
懐かしいね。あ、こんな話いいね。懐かしいです。
だからそれぞれの世代のやっぱ那覇のね、うん、思い出もありますよ。だって100年ですから。
はい。
すごいな。
ありがとうございます。はい、意外にあったね。
意外にあったね。
そう、思い出がね。はい。という思い出ということで、はい、いつメール来てます。
はい。
トモキさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さん。
トモキさんに問題です。
データ。
データ。2014年より、お、さっき出てきたね。タカコさんのピンチヒッターで、ユージさんと水曜オリジンチャンプルの放送での出来事。
あ、やった気がする。はい。
週末に開催される、来世ジャッジメントの台本の話から、ユージさんは、台本って辞典くらい厚さあるんでしょという話の中から、
はい。
で、自分の学生時代の辞書はペラッペラだったという話に。
うん。
はい、その後、告知をした際に、ともきさんはゆうじさんに少し引きながらもとあることに感心しましたが、何に感心したでしょう。
難しいね。
ちょっと引いてるんだね、しかも。
全く覚えてないな。
まあでも辞書が、台本って辞書の厚さくらいあるんでしょ。で、自分の学生時代の辞書はペラペラだったっていう話。
ペラペラだったって言ってたのはゆうじさんが言ってたのかな。
その後どういう意味、告知をした後に誰が誰にどうなった
。来世ジャッジメントの告知をトモキがした後に、うん、まあなんか多分トモキした時にトモキがユージに少し引きながら、ユージのことを感心した。トモキが
引きながら感心した。
ユージさんすごいっすねみたいなテンションだったってことかな。
なんだろう、全然わからんね。
ユージさんが、
ユージが何を言ったから、何の話をしたか、だから来世ジャッジメントと絡めたら、
はい、
うん、だからあんまペラペラな辞書というよりは来世ジャッジメントの内容の方があれかも、関係してるかも。来世ジャッジメントはどういう話でした。
来世ジャッジメントは、うん、その、まあ、死ぬか死なないかのやつの、
うん、
人が、うん、この、ね、来世をどうするかを、
う
ん、この、うん、裁判長の閻魔大王みたいなのがいて、陪審員たちがいて、
うん、
そこまで の, あの道を案内する案内人役でしたね、僕、ミゲル
でしたね。まあだから、うん、はい、死んでしまった人とかっていう話から、
うんうん、そう、あなたはまだ死ぬには早いから生き返りなさいなのか、
ユージが、
はい、
ユージが好きな話をこう話し始めたんだけど、何の話か覚えてる。
いや全く覚えてないな。
答えくれや。
ユージさんが 輪廻転生の話をして、弾きながら、うん、そんな知識はあるんだって感心した。
あ、でもちょっと近いっちゃ近いかも、
うん、
悪くない。クイズの答え、ともきさんはライセジャッジメントの舞台が死後の世界の話という流れから、はい、ユージさんが地獄の話、はい、地獄の世界からさらにアシュラの話を熱く語る様子にペラペラの辞典と言っていたけど、その辞典の中身を超える話でしたよと若干引きながらも感心してましたと。
いや、もう分からん。
あ、なんか分かりました
、ね。
まあ、
でも アシュラの話はしそうだなっていう。
そうではね。
だからその系統なんだろうなっていう。だからそれが何なのか分からんかったけど、輪廻転生とかそういう知識は多分ありそうだから、辞書ペラペラの割にはなんかそういうの言ってそうだなとはちょっと思いました。
だから若干ちょっとね、だから惜しかったではあるけど。
万代さん、
すごい。2014年
すごいね。
ちなみに2014年那覇で何があった？
万代さん怖
い。2014年は、那覇空港新国際旅客ターミナルビルが供与開始、大駒だらが市の長に制定、
若狭バスクルーズ船ターミナルビル
運用開始。
沖縄三越が閉店した年って2014年、もうそんななるの？
その後にあっちができたんだ。
あ、まあ、でもそうか。
一回あれですよね、この吉本さんとかが入って
た、はい、ハピナハになりました。
あったね、ハピナハ。
でハピナハが今の、のれん街、
のれん街か、のれん街村はあるな。
そうそうそう、になってるから。
三越なくなった時ちょっと寂しかった、
なんかね、みんな言ってたよね、
三ツロスだった。
三ツロス、
なんで三越ロスじゃないの、三ツロス。
なんかあったな、
はい。もう一つメール紹介しますね、はい。木曜リジンチャンプルの皆様こんにちは。
こんにちは。
埼玉のあげおるんこでございます。
ありがとうございます。
先週に引き続きありがとうございます、はい。前回埼玉と劇団員の疑問にたくさん答えていただきありがとうございました、
う
ん。お答えいただいた中で一番不思議だったのが、うん、恋愛禁止です。アイドルみたいですね。でも劇団員の仕事感が私の知る現場と真逆かもと感じて心に刺さりました。
お
う、私は2008年から看護師の仕事をしてきた親父です。
あ、
男性なんだ、
うん。
医療介護福祉保育など看護師の現場で恋愛禁止を聞いたことがありません、
うん。
社内恋愛も不倫も恋愛の同時進行も普通にありますと、
うん。
おうおでも看護師のドロドロは滅多に聞かず、基本は自由恋愛、自己責任ですと。演劇では自分以外の人物や場合によって動物や物体にすらなりきる能力が必要でしょう、
うん
うん。だから基本的に他人の内面に興味が強いはず、うん。だから恋したり、恋しててしてないふりしたり、いろんなドロドロが財産になると想像します。恋大きい人という言葉がありますが、ドロドロをたくさん抱えている人がたとえ人としてクズでも役者としてかけがえのない、体でクズを理解しているのではと思いましたと、うん。だから恋愛禁止はプロの役者にはもったいなくて、いろんな種類の声をしましょう。誰がバカにしようと自分を持ちましょうとなるのかなと思いましたと。今週はこんなことを引っ越ししながら考えてて。もうちょっと引っ越し集中した方が。演劇をこれまで深く考えたことはなかったけど、これからもっと真面目に考える値打ちがあるなと思いました。そんな別に恋愛運動を真面目に考えなくて大丈夫ですよ、
うん。
難しい話になるかもですが、またお便りさせていただきたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これじゃあ僕から答えましょうね。
はい、
ね、質問あった。
要は恋愛禁止っつうのは、うん、事務所内であって、
そうそうそう、
別に個人のプライベートは全然いいんですよ。
あ、そうそうそうそう、全然。
でなぜじゃあ演劇、俺なんか事務所はね、そうなってるかっていうか、まあまあ今はそんな強くないけど、要はここでもしね、まあやり始めのね、作り始めの団体だったし、
はいはいはい、
お家のごたごたを持ち込んだケースがいくつかあったと。
まあ、だからプライベートの感じを稽古場に持ち込むことがあったってことでしょ。
そう、それでなんかうまくいかんかったりで辞めるとか、
うん、
なんかあったから、
うん、
いやもうそんなんだったらということで、
事務所内
は事務所内の人とってことですね。
そうそうそうそう、恋愛は禁止じゃないです、うん。どんどんしなさいとは言われます。
そう、事務所内は、
まあ、節度持ってね。
ただ本当に好きだったら、代表と話して認めてもらいなさいと、うん、そういう感じですわ。
まあ、遊びでするなみたいな感じですから。
そうそうそうそう。
さっきのね、でもほら、まあ、こんな言い方したらあれですけど、うん、まあ、さっき言ったけど、いろんな経験してた方が、その役になった時に理解しやすい。
うん。
から、まあまあ、いろんな経験はしなさいってことで、さっきのね、恋愛もしなさいとかっていう、うん、人を好きになる気持ちとかもやりなさいっていうね。はい、万代さん、お風呂行ってきますって。
俺さんみたい
な。そう、だからよ、今日。
だからなんかさっきのギマサーヤちゃんとその、
うん、はいはいはい、
バカップルのやつやってた時に、初めてお芝居が初めてだから、なんかいろいろ教えてあげてくださいっつって、その当時のねマネージャーさんというか社長の安倍さんから、
安倍さん
がずっとなんか僕にそういう感じ言ってるけど、いや言っても俺もあの役者ではないし、芸人でなんかコントみたいな感じのお芝居しかできないしみたいな感じだったんですよ。ずっと安倍さんにあのさや智樹さんだったら付き合ってもいいよみたいなのがいる聞こえるとこぐらいとかで言うんですよ。もっと照れるじゃないですか。ちょっとでも付き合っていいのかなとか一瞬考えたりとかしますよ。
まあでもだからね、さっきのこの逃げ恥じゃないけど、はい、やっぱなんかそうね、お互い役の中で好きになろうとか知ろうとかっていうのはあるから、
カップルの役だから、よそよそしすぎたらカップルに全然見えないとかもあるだろうし、まあ、だからね、なんかちょっと2人で台本読みしながら、なんかどんな人がタイプなのとか、そんな話はした覚えはあります。
楽しかった、
楽しかったというか、もうだからもう僕がまた結構年も上だったんで、結構つってもそんなんですけど、ま
あ、あの時の友樹にもし一つ踏み出す勇気があったら告白してた？
告白はしてなかったと思うんです。でもはい、いやなんか逆にあっちは初めてで緊張してる事務所側からもいろいろ教えてもらいなさい、そのためにはもう付き合ってもいいよぐらい言われてるプレッシャーとかもある人に俺がなんかそう行くのもなんかあれかなと思って、逆にね。だ今でもなんかあの SNS とかで見てたりはしますよ。今東京で活動してます、
ね、活動してますね、はい、
綺麗になってますね、
はい、
はい、ありがとうございます。というわけで一旦 CM で、ね、行きまして、まだまだメールツイキャストを紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。
裕次郎八頭のうちなぐち NOW。 さあ今日皆さんにご紹介するうちなぐちはこちら。あんまさい、
あんまさい、
こちら、これはめんどくさいとか嫌だとか極めてネガティブな発言です。主に中部地方でよく使われております。例えばこういう時に使います。
裕次郎今日暇か？
はあ、なんで？
暇だろ。
だからなんで？
暇だろって。
いやだからなんでよ。
飲みに行こうぜ。
ああいいよ。
なんでよ。
あんまさい、これちなみに会社の上司に言うと怒られるよ。さらにめんどくさい時にはこういう言い方もあります。アンバサイ、アンバサイ、これは使うと笑われるよ。まったね。
はい、5月20日木曜日17時43分になっております、はい、木曜日チャンプレートに
まーす。
ということで、
はい、
何ということで、
ということで、う
ん、いやそこで新谷さんがということでじゃないよ、うん、せーの、
せーの
嘘でしょ新谷さん、
何の話をしてるんだよ。
マジでムカつくわ
せーの、
ハッ
ピーバースデーハッピーバースデートゥーヤーハッピーバースデートゥーヤー、
そっちで行くんだ。
ハッピーバースデーハンガントルー、
何これドリカム
いやドリカムではないですよね。
なんかいるんだな、
何で今
ハッピーバースデー、
かわいい声のやつですよね、
うん、ハッピーバースデートゥーヤーハッピーバースデートゥーヤー。
逆に覚えてたんすね。
そうだよ、
覚えてたよ、
当たり前じゃないです
か。ちゃんと連絡取り合ってたよ。
あら、ありがとうございます。
そう、ちょっと来週もしかしたら、う
ん、来週
本番前で私たちがお休みいただくかもしれないんですよ。
27日が木曜日なんですけど、その前日の26日が僕誕生日なんです。
うん、
はい、
だからトモキが誕生日ね。
いやほんとすごい、俺今週このなんていうの、前倒しでやると思ってなくて、正直
あとになるかなみたいな、
はい、だから27日もしかしたら休みかもしれませんと、もうその時の、あのラジオで俺の誕生日の次の日なのになみたいなことを言おうってもうすでに決めてたの。
じゃ言われたら寒いなと思って、
あなるほど、
俺来週誕生日なんすよとか、
はいはい、
なんか
ああ
言われてからハッピーバースやるのも寒いなと思って、
は
い、
一旦じゃあ引っ込める？
あそうだね、でもじゃあ
でも本当に
覚えてましただけで
本当に、いや、じゃあ、それは。
引っ張る？ 2 週間引っ張る？
引っ張らないでください。本当に俺、ついさっき、そのなんか、生まれた年のなんか話したじゃないですか、那覇市の年表を見ながら。うん、あ、俺、来週誕生日ですけどねって、ポロって言おうとしたんですよ。うん、言わんくてよかったなと思って。
なんか、去年とかさ、はい、なんかめっちゃ、アピールしてたイメージがあるわけよ。今年全然言わんなと思って。
そうだから来週いないかもっていう連絡はその事前にもらったんですよ。
結構前にね連絡はしてたから、は
い、でもうそれで今日は本当に何もないもんだと思ったから、うん、自分でまずアピールするのもやめようと、もう来週のその誕生日の次の日の時にめっちゃ言おうかなと思ってたんですよ、うん、だからあえて言わんかったんですよ。
ごめん潰しちゃったんだ。
いやいや逆にだから本当にびっくりした。
ごめん10分ぐらい潰しちゃったんで来週喋ること。そうだから、
まあ、嬉しい。
去年は5月入った瞬間から俺の誕生日好きですみたいなイメージがあったから、はい、今月全然言わないなと思ってで一応シアさん覚えてるかなと思って一応、まあはい、27日にお休みになるかもねって話してて、うん、そうそう、でもじゃあ27がお休みだから19日にやろうねって連絡取って、こんなに裏側ちゃんと話すこともないんだけどさ、
はい、わすごいびっくりした。本当にありがとうございます。
全然シアさんがプレゼントを出さないけど
ある？ありますよね。
ある？
わ本当にびっくりした。
え、どっちから欲しい？シアさん出して
どっちからがいい？
あ、私もシアさんの中身知らないわけ。シアさんも私の知らないから。そう、前はシアさんの誕生日の時はトモキと二人であげたさ、
はい、
あの一緒にね合同で T シャツ作って、はい、え、タバコ出したけどあの人自分のタバコ出したけど
ありますよ、ありますあります。
あ、むき出しなんだ。
むき出しなの。
あ、なるほど、ね、出したらもう分かっちゃう。
じゃあ秋山さんからのなんかお花の柄の、
まあまあまあ、ただの袋ですけど。
ありがとうございます、
は
い、
重い。あれ重いの。いいの。重いの。いいの。
紙袋にしては重い。片手で受け取ったけど、
うん、さあ何でしょう。
何でしょう。
何が入ってる。
あ、すごくありがたい。
あ、本当に。あ、よかった。
これは今からの季節めちゃくちゃありがたい。シーブリーズ系のとか、
なるほどね。
シャンプー、
あとさっぱりするボディーローションと、
シャンプーとボディーローションと、あとこのシート。
シート。
はい。
これはこの時期めちゃくちゃありがたい。
あ、よかった。
何年前かな、6年前ぐらいのオリジンライブの時も誕生日だったんですねっつって、そのライブの客派遣の時に、
うんうん、
あの急遽ですけどどうぞっつってもらったのがコンビニで買ってきたこういう系で、
めちゃ
くお客さんから、めちゃくちゃ助かったんですよその年夏場。
いいねこれ。いいね。
そう、これはありがたいです。ありがとうございます。
じゃあなんかほらガナハベースとかでも暑いっつってからなんかクーラーマスク冷蔵庫に入れたりとかって話してたさ。いや、やってました
。はい。
で今ほら換気対策とかで窓開けっぱなしとかにしなきゃいけないから、う
ん、そうクーラーもつけてはいるけど、
そうそうそう暑いんだよねと思って、まあ、なんかそう、私あの一応夏でもやっぱクーラーってちょっと乾燥したり日焼けでね乾燥するからちょっと保湿も含めて、
はい、素肌サラサラで、わこれ嬉しい。しかも懐かしい、これシーブリーズの、
ね、部活思い出すね、
はい、昔からありますよねこのボトルのやつ。
あるあるある。もっとでかいのとかもあったけど、まあまあちょっといろいろいろんなパターンを、
はい、ありがとうございます。
やった、よかった、
やったぜ。
はい、ということで、
はい、
あれ、まあ、その同じね言葉をいただけるかは分からんけどね、
はい、いや、荒垣
先輩、どう財布から現金1000円とか出してきたらどうする。お、
あ、何これ。
いや、マジで
初めてもらった俺このギフトカードみたいなやつ、しかもナイキの。
初めて見た。
俺も初めて買った。ドキドキした。
すげ
ー。え、どこに売ってんのこんなの。見たことないけど。スポーツ用品店、
コンビニに。
わ、嬉しい、ありがとうございます。
靴下一足ぐらいしかないと思うけど。
いやありがとうございます。
本当にね、はい、先週ね、ヒートとね、金曜日ぐらいか、事務所で会った時に話したの。
はい。
もう俺、ネタがないと。トモキに。要は、トモキは、物に買うとしたら、
はい、
こだわってるから高いのな
んか。まあ、帽子とか T シャツとかタオルとかね。
で選びづらいと。
その時、マネージャーのパンプキンも入ってて。
はいはいはい。
ね、まあ、こだわってるですよね、
はいはい、まあ、最近何がって言ったらやっぱトモキって言ったらゲームだよねとか携帯のなんとかだよね
ゲーム買うとしてもみたいなね、
は
い
は
い、
そうそうそうそう。
で俺たちのこのちゃんとねこのなんとなく の、うん、あの気持ちのね あれがあるでしょ。
そう、予算
が、ね、予算が大体の、はい、これを超えちゃもっと気使ってねどんどん上に行くだけだからそれはないと。そうそうそう、まあ、
確かに、はいはいはい。
でそこからで俺はヒートリッカー提案者のもお二人で合作すると、
はいはいはい、
でもそれはなってヒート
リッカー、まあ、金額を上げようと。で、はい、新谷さんのはもうあの芸歴20周年のお祝いもあったから、うん、トモキと二人で上げたんですっていうのがあるから、ここで二人で上げたらつまんないだろうと
でどうしようかな、どうしよう、本当にどうしよう、もうこれはね本当、はい、悩んでね。
いやいや、
ブラックマヨネーズの吉田さんぐらいでもなと思いながら一人 で今日もいろいろ悩んだ末にこれにしたの。
いや、これは初めてのパターンですね。ギフトカード
最初スターバックスにしようかなと思ったの、
はい、ああ行ってこいと。
スタバは行かんからな。
あとなんかね、プレイステーションのもあったの。
あ、はいはい、
トモキがゲーム買うときにどんな
って買ってるか分からんから
。あ、それも怖い。プレステのやつは多分今の3倍ぐらい喜んでたと思いますけど。
プレステだったか。
来年だ、覚えとけ、来年だ、覚えとけ、来年だ。
いや、でもこのギフトカードを、うん、なんていうんですか、現金じゃないギフトとしてのこのあるじゃないですか、
はいはいはい、
これをプレゼントで送るってすごいいいなってずっと思ってて、
私逆にできないわけだから、まあ、現金じゃなければほら商品券なりそれアマゾンのとかあるさ、はい、でも金、はいはい、まあ、いくらかは言わないけど、うん、予算がそんなにわざと高く設定してないじゃん、
うん、
でこの言ったらこの制限の中で相手を考えて誰にも相談なしで、うん、そうそうそう、はい、どこまでチョイスできるかみたいなさ、
かもお笑いに走るかみたいな、
そうそうそう、なんかそれをなんかこの金額バレるしな
まあまあそう
っていうのがあって、で、はい、手出せなかった。
ああ、いやいや、でもこれはめっちゃ
追い詰められた。
もう本当かくなる上はね、本当にそれに行こうとしてたの俺も。
あ、シーブリーズ系、
うん、俺もちょうど買う予定があったから、
はいはいはいはい、
3つぐらいね、あのペーパーみたいなのさ、うん、
はいはいはいはい、
渡そうかなと。でもな、味気ねえな
と。まさにまさに、
いや、ちょっとまじけないとか言わんで、
じゃあ俺がその3つをね、うん、こんなっては思わんかったの、いろんなタイプ
は。あ、はいはいはいはいはい、あ、だからそっちかだったんだ。
そう、
ボディローションとかね。
じゃあなんか去年調味料をあげたの覚えてる、はい、卵かけ専用の醤油、
はいはい、
う
ん、あれは美味しくいただきましたよ。
そうだから、
ね、セットでね、
ね、ま、こんだけ、ま、自粛が続くとも思ってなかったから、はい、今自粛でまた調料理やってるっていうから、
はい、また料理系の、
そうそう、料理系かな、でもなっつって、はいはいはい、この予算でこれあげて使わなかったらあれだしとかと思って、一回でも本当にだから今日、まあ、ちょっと他の、ね、人のプレゼントとかも探すんで、ずっと国際通り歩いてたわけ。
へ
で、まあ、なんか調味料系 この沖縄のとかもあったんだけど、はい、まあ、2年続けて調味料はちょっと喜んでくれてたから、
はい、
芸がないなと思って。
あ、
でもさ、これだけ言わしてもさ、本当ネタがなくなってきてるから、
はい、いやでも確かに、
まだ3年目だよ。
いや、もう本当にだからこうしよう、その月になったら、あの、なんとなく
匂わす、
あの、こんなの今欲しいみたいな。
あ、こんなのやってて、
じゃあ、じゃあ、それも匂わしてるなと思ったらダメだよ、ダメだよ。
そしたらそれは絶対もう買わんこう、
あいつ。じゃあ、だから私あれよ、ツイッターとかめっちゃ見るわけ、その人のプレゼント。
俺それもうやらんからな、もう。
フェイスブックとか、だからちょっとずつこんなのが好きっていうのを、別に誕生日じゃなくてもあれさ、だからこのこんな洋服が好き、こんなキャラが好きとか、
はい、
今これにハマってますとかっていうのを、もうなんか全然出してない人いるさ、ツイッターとかに、はい、うーってなる。
似合わすのを間違って取られたらもっと厄介だけどな。それじゃなかったみたいな。
それ別に似合わしたつもりではないけど、
あ、買っちゃった。
それは食いついたかというか。
一番それが、でも今度はね、これもしかしたら買ってるかもなもあるしね。
あ、そう
そうそう、なんだよ。
たけしさんから、ともきハッピーバースデー、
ありがとうございます。
青いスヌーピーさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
森友さんからケーキのスタンプいただいてます。
ありがとうございます。
たけしさん、頭かっこいいチョイスしましたねと。万代さん、お風呂戻りました。ともきさん、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
万代さん、シアンさんは誕生日になるとさしてちゃんになるのは、覚えてます。
さしてちゃんね、これは毎年やってる行為だからね。
シアンさんはでももうなんかなんとなくあれ分かるから、そんなに悩まない。
俺分かる。
いや、だから好きなものがなんかあるじゃないですか、これジャンルみたいな、
はいはい、あるね。
そうそう、だからそんなに悩まないかな。
俺
トモキはなんかやっぱ消え物になっちゃうな。
そう、トモキのだって難しい
んだから。
いやい
や、本当は物あげたいんだよ、はい、
これも物あげたいと思って
る。いや、全然いいですよ。
じゃあお前だってこだわってるから。
いやいや、そんなことない、そんなことないです。
じゃあなんかそう、なんかプレゼントって基本、はい、本当は物あげたい、残る物あげたいんだけど、はい、なんかトモキのは難しいんだよな、物。
マジっすか。俺意外と誕生日とかでもらったの結構使いますし、
その例えばさ、そんな1000円、
あ、1000円、言っちゃったよ。
帽子を買ってさ、
はい、
帽子を渡したとしてもさ、
はい、
お前はもっといい帽子をつけるだろうし、と思うわけ、こっちは。
じゃあ、なんかつけてはくれるんだろうけど、はい、あげる自分がちょっと、納得しない。私のなんかプライドが許さない。
なんで
めっちゃこんなの探す人だから。大城くまさんから、タンプレ難しい芸人。
申し訳ないな、なんか。
なんか前に、はい、多分、こんなのを最初にやり始めたときに、深夜さんにともきが、アイマスク、ホットアイマスクみたいな使い捨ての、
はいはい、
そうそうそう、蒸気でもアイマスクあげてたのを思い出して、
はい、
あ、なんかトモキはこういう消耗品系でもいいんだろうなって、うん、あ、自分がもらって嬉しいもあげたりするから、はい、いいんだろうなと思ってしたんだけど、だから 来年だよね、ちょうど化粧水あげました、はい、調味料あげました、はい、シーブリーズこれからの夏に向けてあげました、
はい、次の消え物を、
そう、まあ、消え物なのか何なのか、だから1年かけてちょっとずついろんなもん2人とも小出しにして、
はい、わかりました。
秋葉は分かりやすいから大丈夫、
うん、ヒントはもう、うん、
じゃあ、はい、わかりました
、はい、なんか怒られたみたいになって
る、今何々にハマってるんだよねみたいな、
そうそうそう、
あ、なるほど、
ここのこのメーカー好きだわみたいなとかそろそろ自粛長くしてるからたこ焼きパーティーとかしたいなみたいな、そしたら2台ともたこ焼き器が来るはずよ。
たこ焼き器はたこ焼き器はあるな、いいな、
あるもんも紹介しといて最近これ買いましたみたいな、
今年中の2人のやつも、うん、のさ、うん、のも参考にします、
そうそう、これ買ったっていうのを、はい、げといて
チェックして、はい、というわけで私32歳になります、よろしくお願いします。はい、というわけで本日の木曜日ジャンプル以上でございます。たくさんのメールツイキャスもありがとうございました。那覇市100周年もおめでとうございます、
う
ん、
おめでとうございます。
というわけで、本日ツイッター10周年になりました、ともきと
荒垣真也と、
はい、劇団坂秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ、
バイバーイ。